もっこもこパレード。
すいません、今日お腹痛いので休みます。
年間52年ニュース、
イエーイ。
はい、というわけで、
はい、というわけで
引き続き
珍しいですね。
珍しく日本撮りで、また大雪の翌日に
大雪の翌日にね、
収録しておりますけど、
まあ羽生くんでしたっけ。
あれ羽生くんって読む、羽生くんじゃない、
羽生くんじゃないです。金メダルを取ったということで、
あれは金メダル、あれなんかさ、101点とか出たんでしょ。
そうそう、一発目のショートプログラムで101点っていう、
あれ出るか、100点、101点ですって、全員ズコーンみたいな感じ
でもあれですよね、史上最高点という。
いや、よくわかんないんだけどさ、俺昔からさ、神秘競技って嫌いなんですよ。美を審査すると書いて神秘競技、新体操とか、あとついでに、スキージャンプのさ、飛型点とか、あんなんなもんね、こけようがなんだろう、遠くまで飛んだやつが偉いだろうって思うんですけど、あれだってさ、101点とか言うじゃん、その101点はさ、ちょっと前になんかのチャンピオンが取った90何点とか偉いのかどうかって分かんないでしょ。
まあねまあでもそういう人はいらっしゃいますよね。
いや、
僕単純にその速さだけを競うとかさ。
そうそう、僕陸上部だからもともと、カール・ルイスすごかったよ、当時すごかったよ、3連覇して幅跳びとかでも金メダル取って、すごくて、でもウサイン・ボルトの方がすごいっていうのがさ、時代を超えて戦えるじゃん。
まあね、
あのさ、神秘競技ってさ、あの一大会の中でしか競わないじゃん。
まあね、
一発勝負みたいなやつでしょ、だからあんまりなんかオリンピックでやらんでええんちゃう
かな。だからまあ陸上競技とかだとさ、どんなさ、フォーム、走るフォームであろうと、速ければいいもんね。
そうそうそうそう、
いわゆるさ、たとえ金ちゃん走りであってもさ、
そうそうそうそう、
ボルトよりも速ければいいんだから。だから
僕スキージャンプもそうあるとべきだと思ってて、スキージャンプもさ、もうなんか軽点越えしてさ、壁に激突して死のうがさ、記録 130m だよ、コーチが泣きながら代わりに金メダル受け取るみたいな本人は死んでしまいましたからみたいなそれがあってもいいと思うんですけどさ、今飛型点とかさ、なんかこけたらどうだとかで手引かれるわけじゃん、どうやねんと思いますけど。
まあジャンプに関してはあれですけど、まあその技を競い合うっていう意味ではいいんじゃないですか。
ああそう、まあだけどさ、なんかよくあるじゃん、なんかほらイチローがさ、200何十本アンダー打ったけどさ、すごいって言うけどさ、なんかアメリカの右寄りの人がさ、あれは昔の時代の方がボールがどうこうで、昔の記録の方が偉いんだみたいな、イチローの記録が大したことないみたいなこと言うじゃん、あれってのもなんか釈然としないじゃん、お互い、あれと同じでさ、その時代を超えて測れない記録ってあんまり意味ないと思ってて、競技として。
でもさ、例えばさ、お笑いとかでさ、あるじゃない、
まあ、M1 グランプリがあって、じゃあ去年の優勝者と今年の優勝どっちが面白かったでしょ、いや本当それで、だからさ、天下一武道会なんですよ、あれは、天下一武道会でその回のチャンピオンなだけであって、世界最高とか歴代最高ではないわけです、その回に出れなかった人もいるし、その何ていうの、1回目の天下一武道会でジャッキー・チュンが勝ってるけどさ、ジャッキー・チュンこと無天老師が勝ってるけどさ、そのジャッキー・チュンと、じゃあその天津飯だったら多分天津飯の方が強くてさ、
なるほど、
けどそこの記憶もつかないみたいなさ、天津飯世界最強って言ってるけど、で天津飯に結局悟空が勝つの、悟空が世界最強って言ってるけどさ、それは果たしてじゃあ前回大会でそれに勝ったジャッキー・チュンの方が強いのかみたいな話になるじゃん、そうするとさ、なんかやっててさ、すごくなんか積み重ねがないというかさ、
いやだからいいんじゃない、その時代を あやどった、あ、彩った人っていうことでいいと思うんですけどね、僕は。
だけどなんか、競技としてね、納得いかないんだよな。あ、
競技、
うん、まあ、よくさ、言うじゃないの、キムヨナが勝ったらワイルドだとか、うん、朝のマンが勝ったらワイルドだとか、うん、なんかお互い言い合ったりするじゃん、うん、あのさ、終わった後にガチャガチャ言える点数方式自体おかしくね。
あーまあね、あ、
そもそもさ、競技って決着つける方法なわけ。
うん、
白黒つけようやっていう方法で、じゃあキムヨナ100点、浅田も98点とかで、うん、そうで、いやいやいや、いいですよ、おかしいでしょと思って。
あ、だからそれはもうあれじゃないですか、うん、もうどの人が何に何点つけたっていうのを見れるようにしたらいいんでしょうね。
いやー、でもそれでもおかしいとか言う余地あるよ、多分賄賂とか言い出したら。
じゃあもう全部コンピューター、
コンピューターだね。
あー、
コンピューター
だから。フィギュアの場合はさ、だからお笑いとかでもあるのはさ、やっぱその、うん、難しいじゃん、お笑いで点数つけるっていうのはさ、やっぱり、
まあ、何キロバトルしか褒めるわけ、
好みもあるしさ、うん、まあ誰が見ても面白いと思ったらそれなんだけだろうけど、うん、やっぱ好みの笑いとかも絶対あるし、
だしね、あの、うん、M1 グランプリ行ったらね、うん、いかに中田カウス師匠に気に入られるかっていう、まあ、そういう部分があるわけでしょ。
そういうのはあるかもしれないじゃないですか、はい、だからで、まあことフィギュアに関して言えばさ、
はい、
そのトリプルアクセルが飛んでさ、はい、こう着地した時の美しさとかやっぱあるでしょ。でもだってつけどころは、で、まあ、その中でこう自分の中のこう踊りとかをつけてさ、うん、こうなんていうの、一つのショーにするっていうので点数をつけるっていうのはまあ難しいですよね。人の人の感情が入りやすい採点になるのは否めないとは思いますけど、
うん、だからね、僕ね、やるんだったら100歩譲って、うんうん、ビデオ提出方式だと思うんです。自分の最高演技を持ってこいと。あ、それ1ヶ月ぐらい見て審査するからって。
うん、
その一発勝負でさ、
うん、
その場で順番見てたらさ、うん、ラーメンの味比べみたいなもんでさ、うん、誰を先に審査したら絶対変わるわけ、あんなもん。
まあまあそうですよね。だから一番最初は不利だしさ
とかね、
うんうん、
でしょ、
まあ、あるとは思いますけ
どね。僕もさ、競馬やってるじゃないですか、
うん、
競馬やってさ、
うん、
順番にデータ見ていくわけですよ、
うん、
最初のこいつがを基準にしてみたいに考えざるを得なくてさ、
うん、でもね、俺あんま分かんない。だから要はなんとなく高校の頃からさ、例えばバンドのフェス、コンテストに出るとかさ、
はい、
なんかそういうことをなんとなくしてるから、
うん、
そこに関しては違和感がないかもしれない。
ああ、なんかね、文系だよね、うん、あれ。
ああ、まあまあまあそうですね。
バトルというよりは文系だよね。
はいはいはい。まあインター FM のピーター・バラカンさんが言ってましたよ、
はい、
僕神秘教義嫌いだって。
おうおう、バラカンもいいこと言うやない
おっしゃってました。そういうね、まあ黒シャチみたいな意見でね、うん、言ってましたけど、まあ、なんとなく、まあ、分からんでもない。俺はなんか別にまあ感情的な部分は入るけどいいんじゃねえかなって、まあまあかなと思うんですけど、まあ思うのはもっとこうフィギュアとかにこうファンキーな黒人とか入ってくればガンガン入ってくればもっと荒れるんじゃねえかなって思うけどね。
いや、もう思うのはさ、
うん、
今フィギュアスケートってさ、
うん、
トリプルアクセルがすごいとか、うん、4回転ジャンプがすごいとか、うん、そういう感じなわけでしょ、うん、あれもっと多彩になったら本当収拾つかなくなる、
うん、
日本人はトリプルアクセルで勝負するんだけど、うん、黒人はなんかすごい腰の振り方で勝負するじゃあどっちに、どっちもすごいんだけど、
うんうんうん、
比べるの無理になるはず、
うん、
同じ技やって、うん、多分あれ規定技ってあるでしょ、この技やなきゃいけな い、はい、
しかもなんかやりすぎてもいけないらしいんだよね、
でしょ、
うん、
だからもうなんていうの、この技できるかなってちょっとさ、人間技からちょっと離れたぐらいのね、
うん、
ちょっとだけ難しい、
うん、
ギリギリできないぐらいの、
うん、
課題を課して、
はい、
この技できるかな、できそうになったらまだ技、
うん、
それだったらミスの勝負になるから、
うん、
けどさ、なんかあれ自由演技でしょ、あれ。
いやでも一応ミスの演技でしょ、ミスをミスからあれしていく。いや
でも曲全員違う。
まあね、
うん、
曲は違うけどね。
羽生くん、羽生くんってさ、
うん、
エヴァンゲリオンの怒り信じすげえ似てるよ。いやだから俺さ、あれ思うんだけどさ、うん、プラグスーツの、エヴァンゲリオンの着てるやつあるじゃん、
うん、
エヴァに乗り込む時に着て、
はいはい、
プラグスーツ着てさ、
うん、
で残酷な天使の手でさ踊ったらさ絶対ウケるしさ、パチンコ系のうさんくせスポンサーいっぱいつくしさ 絶対みんなハッピーになると思うんだけど。
あ、しかもなんかあのヨーロッパ系のアニメ好きとかには、
そうそう、しょうがない、やばい、アジアからやばいの出てきちゃって話になるじゃん、ね、絶対みんなハッピーになると思うんだけど、やんないのかな。
まあちょっと話しましたけど、その前新体操で、新体操の五輪かなんかで、
はい、
オリンピックの新体操部門でなんか黒人の女性が一人いて、
ほうほうほう、珍しいですね、
うん、もう全然グルーヴが違うわけもうなんかね、確かねメダルは取ってたんだけど、
うん、
もう俺からすると、うん、もう
ぶっちぎり
のぶっちぎりのあのもうヒロ時東賞は全然あるんだけど、
うん、
もう違うのね、あのアンパとかの乗り方もさ、もう裏で取ってるみたいなさ、
うん、
もうこういう人たちがなんかフィギュアとかに入ってくると、
うん、
もう全然なんかもう荒れてくるなと思うんだけどね。
ああ、なるほどね、
うん、
でもさ、あれもなんか 5人ぐらいのやつでやってるんでしょ、審査員。
ああ
で5人ぐらいでやってさ、
うん、
その公平にするようにさ、
うん、
中間値ってのを取るんですよ、
うん、
要はあの一番高いやつと一番低いやつは、
うん、
そのおかしい採点の可能性があるから抜いて、
うん、
真ん中の3人の合計みたいなのやるでしょ。
へ、
そうしないと正確さが出ない審査ってどないやねんとか思いますけど、
それはなんかまあちょっと問題あるかもね。
ねえ、
うん、
いや、やるんだったら審査員の数増やすべきなんですよ。それこそ何キロバトルにするとか、まあ、そうすると多分ロシア人超有利になっちゃうけど、
うん、
とか、
うん、
あとはあれですね、仮想対象方式、
はいはい、
1人2点でピッピッピッピッピッピッピッってで、1人2点で10人審査員いるとか。
なるほどね。
一人山本監督みたいな人がいて、うん、後から押しちゃうみたいなエンターテインメント性も
持たせてる。ああ、
まあ、俺は好きだよこういうの。
ああ、じゃあ細分化されすぎてるっていうのもあるかもね。
そう、細分化されすぎてる割にその審査員とかね、
うん、
個人のなんか機嫌によるのが大きいでしょ。
あ
の審査員だって毎回変わるわけでしょ。
はいはいはい、そこに委ねられすぎてるというね、うん、
審査員だってね、個人の事情とか心情とかありますからね。
はいはいはい、
いくら公正にやるって言ってもさ、うん、こいつ不細工やなと思ったらさ、
うん、
いて減る
絶対まあまあまああるよね、
うん、絶対トリプルアクセルすごい顔やってんだけどさ、
うん、
あ、飛んでる時の顔が面白いとかでさ、
うん、
絶対減るもん、
うん、
ただね、なんかちょっともうちょっと、あの新競技は意味ないとは言いません、
うん、
システムをもうちょっと考えた方がいいと思う。
なるほどね、
うん、あの少なくとも、うん、終わった後に文句の出ないルールにした方がいいと思う。どうやるか分かんないけど、
まあ難しいですよね、
うん、なんか終わった後文句出して本当に競技としてどうかと思うんですよ。
うん、
野球でもないでしょ。だって
まあまあ疑惑の判定ぐらいですね。
とかあるしさ、でサッカーとかだと疑惑の判定とかってさ、例えばさ、日韓ワールドカップで韓国対イタリアがすげえ、うん、イタリアかわいそうだったとか、うん、あるじゃん、
うん、
あれにしたってさ、
うん、
覆してとは誰も言わないわけよ。レフェリーはがやったのはもうしょうがない、それはルールで終わりですからっていう話なんだけどさ、うん、フィギュアスケートとかさ、
うん、
後からみんな言うじゃん
ね
え、後から言うのはもうなんか競技のうちみたいになってるでしょ。
ああ、でもまあでもそこも覆されないんだから、要はそこで一番いい勝負したやつがいいってことです
でしょ。
うん、
うん、だけど何か納得いかねえな。
あ、
まあオリンピックならいいと思うよ逆に。オリンピックでオリンピックのお祭りに関してやるんだったらいいと思うけど、
うん、競技としてやるのは、
競技としてその連綿と残り続けるのはどうかなと思うけど。
うーん、そうですか、
はい、
僕は全然いいと思いますけどね。
なるほど、
うん、まあそんなね、やっぱりでも、はい、ほらオリンピックだってさ、
はい、
こうすごいなんていうの、あんだけ練習してさ、
うん、
やっぱ失敗とかするわけじゃない。
うん、羽生くんも1回こけてたでしょ、2回目のや
つ。そうそうそう、だからね、すごい努力してるわけですよ。
ああ、なるほど、
そこに対する。
ああ、まあね、いや、うん、それはすごいですよ、
うん、
あのそこがね全然、
うん、
あの羽生くんが納得いかないとか、
うん、
キム・ヨナが納得いかないとか、そういうのは全然ないんです。
あのちょっとね、話がこう今俺飛んでるんだけど、
はい、
あんだけさ、
はい、
こう練習しまくって、
はい、
るじゃない、
はい、
だ、まあ、いろんなアスリートとかにも言えると思うんですけど、超練習、多分それも含めてすげえ練習するじゃない、
はい、
それを決めるために、
はい、
でもやっぱ失敗するっていうのは相当難しいことをしてるってこと
ですよね。ギリギリのところしてるんでしょうね。
もうさ、分からないんですよね、だからもうそこまでの息が。
ほうほ、
だからさ、例えばさ、サッカー選手だったらあのシュートを決めるためにさ、
うん、
みんなが普通の社会生活をしてるときに、
うん、
もうシュート何千本と打つでしょ、
はいはい、
うん、 で、フィギュアだったら何回転もするわけじゃないですか。
何回転、回転が練習じゃない。何回転もします
よ
な。
しますよね。うん、でも、それでもしくるんじゃないですか。
まあそうですね。
うん、なんかそれがすごいなと思って。
そのしくるギリギリのところで挑戦するところがすごいってこと。
っていうのもそうだし、やっぱそこまでできないものなんだなっていう。競技として。なんていうのかな。だからスキージャンプだったら飛ぶための飛ぶ何回も飛んでるでしょ、うん、でなんとなく感覚はつかむわけじゃない、うん、だからある程度飛ぶようになるのっていうのはさ、少しこう練習していったらさ、うん、あこうやったら飛ぶのかっていうのは分かるじゃん多分、うん、感覚はつかむんだけど、うん、その先を行く、
うん、
この先を何かやってもいけるかいけないかっていうところまでに行くっていうね、なんていうのかなこのアスリートの難しさっていうのを感じます。
ああ、多分ね、あの4回転ジャンプとかはその羽生くんでも失敗したり失敗しなかったりするわけでしょ、
うんうん、
ってことはさ、うん、未だに半信半疑で飛んでるんだと思うよ。あこうやったらうまくいくっていうのは明確に分かってないはずなんですよ。失敗するってこと、
はいはい、
こうやったらできるっていうのが多分確立されてなくて、
うん、
これで結構いけるっぽいぐらいで飛んでるわけですよ多分。ラーメン屋みたいなもんでさ、ラーメン屋でよくさ、うん、本日スープの出来が納得いかなかったんで店開けませんみたいなのあるじゃん、
うんうん、
あれ見るとさ、お前いまだに半信半疑でスープ作りかと思うね。いまだに迷いながらスープ作りしてるのかと思うけど、
うん、
その世界なわけでしょ多分、うん、
そのぐらい難しいってことでしょ。
そうそうそうそう、
だからその息ってのはすごいなって思うんで。
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、だからサッカーだってさ絶対外すわけじゃない、
うん、
何万本も練習してんのに外すじゃん、
う
ん、
まあね、うん、俊介でもね、うん、フリーキックゴイーンってぶつかったりするわけだから、う
ん、だって野球だってさバッティング練習だけしててさ3割打てばいい方なんですから、
う
ん、
あれすごいよね。
あれとか相当なんていうのかな難しいことをみんなするんだなっていう。
野球もねすごいと思うのが、
うん、
あれだけさ、うん、いろんな人が競争してるわけよ、うん、生活かけて、
うん、
競争しててさ強打者とさ、
うん
まあ、いわゆる大打者、うん、一郎クラスの大打者とさ、うん、もうちょっともう来年クビになるボンクラとの差がさ、はい
うん、
せいぜい2割5分と3割5分ぐらいの差なわけ
よ。そうねそうね、
だからさ本当の天才が現れてさ、
うん、
もう革新的な打撃メソッドがあったらさ7割ぐらい打てるんじゃんかと思うんだけど、
うん、
打てないんだよね。
打てないんですよね。
要は人間の努力でちょっと生まれたってそんぐらいだよねってことは逆にスポーツの夢がないっていう結論
だし、そうそう、だから何が分けちゃうんだろうみたいな。
だよね、
うん、何がそのスポーツにおいてこう明暗を分けちゃうのかなっていうのはすげえ思いますよ。
競馬の一番審査がね、うん、永遠に生まれないみたいな、
そうそう、
ディープインパクトの一番差が一番審査が永遠に生まれないみたいな話ですよね、うん、
だから時間限られてるし、
はい、
努力するのも大体あるじゃない、
はい、
でもそこで飛んで失敗するかしないかとかさ、
はい、
こう打てるその球を打てるか打てないかっていう差は何なんだろうって思うよね。
ね、
メンタルやっぱりもうウサギ飛び
球が止まって逃げるとかそういうやつ
しかないのかなって思いますけど ね
人間の感覚って不思議だよね。でもそれゆえにスポーツは楽しみとして成立するんですよきっと。前にもちょっと言ったけど、
うん、
人間がさすげーとか感動したりするのって何かっていうと、
うんうん、
なんでそうなってるのかわからないものに感動するんですよ。
あ
よくさ数学とかで感動するじゃない人って、
うんうん
こうなっててこんなシンプルな式で出てくるんですみたいな、
うんうん、
でそれがさそのなぜそのシンプルな式の収まるのかが不思議でさ、
うんうん、
人間感動するわけで、
はい、
今人間はそのなんていうの人知を超えたものに感動するわけで、
うん、
なんでこのような結論が出るのかとか、
はいはいはい、
なんでこのようなそのスポーツ言ったらわずかな差しか出ないのかっていうのが分かんないから感動するんですよ多分。こう走ったらこういけるでっていうのが分かってて、
うん、
ああそしたらそのなんか俺もそのウサイン・ボルトと同じ走り方して同じトレーニングしたら走れるわっていうのだったら多分人 100m 走ったら感動しないんですよ。
まあね、
なぜかウサイン・ボルトがぶっちぎるっていうのが不思議だから面白いんですよ。
そうだよね、
うん、
いやだから不思議だなと思いますね。
なるほど、
うん、まあまあそれでいてまあ僕らみたいなそのエンターテインメントとして成り立つんですよ。見る側がいるっていうので自分たちのさその肉体を超えたアスリートたちがさ、
うん、
こう走ったりしてそれを見て感動を覚えるっていうのはそういうところなんですかね。
そうですね。
ただその差っていうのがどこの部分でこうあ俺はやっぱあいつには勝てねえみたいなのがあるんだろうね。
だからそれこそ多分永遠に謎として残りますよ。将棋があるじゃん、
うん、
未だに将棋ってのが競技として成立するのもそれだから、必勝法がないからです。
ねえんだ。
必勝法は理論上あるはずなんですよ。
うん、まあありそうだよね。
うん、でオセロとかも、うん、おそらくできるはずです。あの要はこう来たらこう刺すって組み合わせって有限なんで、うん、特にオセロなんか有限でしょ。
はい、
あのお互い打ってって、うん、8×8 だっけ、
うん、
あ 9×9 か、 9×9 の、 あの81マスを、
まあすね、
埋めるまでの組み合わせってのは、うん、あの有限なわけですよ、
はい、
その有限の中でこう来たらこうすれば勝てるというのが絶対必勝法って存在するはずなんですよ、
うん、
全部の組み合わせを網羅すれば、
はいはいはい、
あるはずなんだけど、それがまだ人間のリソースを超えてるからなんだけど、あのコンピューターだとそこに達せれるんで、コンピューターにも人間絶対勝てないんで、オセロ割と80年代かな、そんぐらいの時点で、あのオセロは人間もう絶対勝てないっていうのが分かったんで、オセロ競技として進めたんです。
ああなるほどね。
でも将棋とかチェスはいまだにその域に達してないから、うん、でもチェスはねちょっと来てる。一番難しいのは囲碁って言われてますけどね。囲碁はあのすっげえマス目多いじゃない、19×19 かな、
そんなあるんだ、
あるんだけど、うん、あの今は、うん、あの 19×19 の組み合わせ多い、
うんうん、
だから 11×11、
うん、
かな、19×9 かな、うん、まずそんなちょっとちっちゃいスペースでやるスペシャルな囲碁でやれば、うん、人間とギリギリいい勝負するぐらいで、でその何本ちゃんの 19×19 のマス目でやってコンピューター勝ってるのは結構もう何十年かかるって言われてるから、だからやっぱりね必勝法がないっていうのは、うん、人間が熱中する競技として重要なんですよ。
まあなるほどね。
だから、
ね、
それは多分ねギャンブルと同じで、うん、ひょっとしたら俺でもやったら勝てるかもしれないっていう多分ところなんですよ、うん、
なるほどね。
あの要はさ、
うん、
プロの聖域ってあるじゃん、あのなんだよ、もうそこのプロとアマチュアの絶対的な差ってあるじゃん、
うんうん、
あの将棋とかでもさ有段者だったらもうその辺の町自慢じゃ絶対かなわないって言うじゃん、
はいはいはいはい、
みたいな感じであるけど、うん、そうは言ってもさ、うん、イチローがさ、うん、1試合でその3本ヒットってすげえって言うけど、うん、たまたまさ、うん、俺がさ出てさ、うん、野球に出てさ、うん、メジャーリーガーのやつ振ってさ、
うん、
適当に振って当たることってあるわけでしょ。
絶対あるね。
でそれが5打席連続のことって絶対あるんですよ。
ありますね。
あるし、うん、そんなそれが全部ホームランのことってあるんですよ。
ありますよね、多分ね。
可能性上。
可能性上ね。
だからその可能性が面白いんですよ。俺にもできそうかもってちょっとね、深層心理的に思うんですよ。
はいはいはい。
絶対ね、スポーツとか競技ってそれ必要で。
ああ。重ねられるかもしれないみたいな。
そうそうそう。
ね、
できるかもしれないみたいな。あの、実際できないんだけど。
うん、
そこのその希望みたいなのが必要なんじゃない。
あ、
だからそこが多分絶対的に差ついちゃうと無理だと思う。だから例えば理論的にさ、
うん、
身長何センチで体重何キロで腕回りどんくらいだったら、
うん、
で骨の長さがどんくらいとかだったら、
うん、
絶対あなたは3割2分以上打てませんみたいなのが分かっちゃったら、
う
ん、多分誰も野球やんないと思う。
まあそうですよね、
うん、
そう確かにそれだと思いますよ、
ね、遺伝子検査であなたの打率が分かっちゃうとか言ったら絶対やんないでしょ誰も。
そうだね、
誰もやんないでしょ。でも実際のところまだそういうそこは謎として残ってるから、
うん、
あの成立する
だからさ、まあ、最近その努力スポーツに関する努力のあり方っていうのはさ為末さんとか結構いろいろ言ってますけど、
はいはい、
まあ、それを超えた才能とかもあるっていうのはもちろんあると思いますけど、
うん、
だそれすらも超えたものはありますよね。
ただね、うん、あ、まあ、それ多分偶然とか運も入ってるんですけど、
うん、
たまたまホームラン打っちゃったとか、
うん、
あるんですけど、世の中の才能とか天性って言われるもんって多分に偶然だと思いますよ。
偶然
極端な話、イチローにしたってイチローすごい努力してるけど、
うん、
イチローがああやってイチローになれたのは、うん、その努力とその野球という競技がマッチしてたとか、
うん、
イチローのちょっと微妙な骨格とかね、
うん、
そういうところとかイチローのちょっと微妙な好みでね、
うん、
こういうスイングしたいとかいう気持ちとかあるわけ、
うんうんうんうん、
そういうのが偶然野球にはまったっていう部分絶対あるわけで、
うん、
その天性とか謎ってされるものも結構運だったりすると思いますけど、
うん、そうだよね、
うん、
全て物がなんか絡まってるみたいな。
そう、全部リズムじゃないですから、うん、リズムじゃない部分ってのはそこは多分天性とか才能とか言われるの。
そうだよね、うん、だからもうその球場でさたまたま観客がくしゃみしたからイチローヒット打てたみたいなさ、うん、なちょっとした風の向きとかで、
うん、
バタフライエフェクト的なね、
うん、
あるかもしれないですし、
うん、
まあ、だからついてるかついてないかっていうのがやっぱ重要ですか、
うん、まあそこまで言っちゃダメ、
うん、
で、
うん、そうそうそうそうそう。
で、ちなみに時に今日本撮りで、
うん、
先日大雪だったんですけど、
うん、話がねアスリート話になりました、ね、
あなたはさ、
うん、
あの大雪とかでさ、
うん、
あの今どんな感じだっけライフスタイル。朝7時起きとか、
うん、2月と3月はちょっと朝も入ったんで、
うん、
だいたい7時、
うん、
に起きて、
はい、
8時前に出るみたいな
あで帰りは終電、
終電の時もあれば、まあ、10時11時ぐらい、
昨日 の、 その今土曜日なんですけど、金曜日の大雪の時はどうでし
ょ
う、うん、
大雪はもう早めに帰りました。
ああ早い、
うん、もうちょっとやばいなと思ったんで9時10時ぐらい
全然ピークですね私あの昨日ですね、うん、あの体調著しく悪くなりまして、うん、早退したんですよ、
うん、
あの決して雪が降りそうだから早めに帰るんではないんですけど、うん、まあ、あの職場の同僚全員にはあいつ雪だから帰ったなって思われるんですけど、
はいはいはい、
いやね、非常にね、うん、あの仕事の愚痴になるんですけど、
うん、
木曜日、あ、金曜日の朝にね、うん、結構でかいミーティングがあったの、
うん、
向こうさんのなんかちょっと社長さんと、うん、うちの社長と、うん、俺と、うん、でっていう会議があってね、うん、1時間ぐらい会議なんですけど、
うん、
でまあ、その社長と向こうの社長と社長は結構なあなあなんだけど、
うん、
あって、うん、それがあるからちゃんと俺はその前日木曜日ね結構、うん、9時ぐらいまで頑張って資料を用意し、
うん、
なんかいろいろ下準備をし、
うん、
っていうのをやって帰って、うん、で帰ったら僕あのちょっと全身ジンマシンが出まして、
お
もうストレスから来るジンマシンが、うん、出まして、で次体調すごい悪かったんだけど、
うん、
行かなきゃいけない、
うん、
なぜならば、うん、あの 俺が今やってる仕事って俺しかいない、そのちょっと
プロジェクト、
うん、プロジェクトというかその俺しかいないセクションで、
うん、
あの今から大きくしていくセクションなんだけど、
うん、
その俺しかいないから、
うん、
あの俺が休むと、うん、そのいろんな、ね、電話とかかかってくるわけですよ、
うんうんうん、
お客さんの相手とかもしなきゃいけないから、
うん、
その俺が休むと代わりにやってもらえる人がいないんですよ、
ね、
俺だけ、
うん、
いないですよそれもあるから出なきゃいけないし、まして会議があると、
はい、
重要な会議があるから、
はい、
頑張って出たんですよ、
うん、
で朝10時半からの会議、
うん、
間に合うようにもう雪も降ってたから、
うん、
もうちょっとね、
うん、
それ遅れたら一大事やと、
うん、
いつもなら10時に行ってギリギリ行くんだけど、
うん、
もうちょっと遅れて一大事やから9時10分にはもう出てたんですよ、
う
ん、だったらその10時ぐらいに社長から二日酔いみたいな声で電話かかってきて、
うん、
ごめんちょっと今日行けないから会議流すわって
あらリスケになっちゃった
しばしばしばやる気がしぼしぼしぼになっちゃって
俺こんな頑張ったんです
よ。あでそれであのー、でまああのそれの前にもう言ってたんだけど、うん、あの体調悪いんで会議終わったら俺帰るからって、
うん、
あのちょっといろいろあの残してけどごめんね帰るわって話してたんだけど、うんうん、あのごめんもっと早く帰るわっつって昼前には帰ったんですよ、
うんうん、そうだった
ね。おかげさまであの雪には全然悩まされないで帰ったんですけど、
あまあね、
はい、
その雪がとかさ台風がとかさ、はい、あるんじゃない？
ありますね。
な時にさ、こう必ずこう見る、うん、ツイッターとかで見るのがさ、
はい、
もうこんな時ぐらいもう仕事行かなくていいじゃないみたいな日本人頑張りすぎみたいなさあのツイートをさ、
うん、
散見するんですけど、
アメリカだとこのぐらいじゃもうみんな休むよ、
休むみたいな
国際派のグローバル化してる意見が、
うん、最近ね、
うん、
バカかと思うんですけど、
お
俺ね多分ね昔はね、
うん、
昔は多分ねそっち派なんですよ。
君もチンゲが生えました
と、い
や違う、お供えになりましたと、
違うんですけど、うん、なんかね最近そういうのを見ると、うん、イラッとしちゃうんですよね。
あ特にね、
うん、
君の仕事なんかね、
うん、
ラジオだからね
なんかさ
雪が降ろうが応援はあるから
なんかさ、まあその僕がやってるところ、まあ特筆上さ、まあうん、メディアですじゃないですか、うん、だから多分雪が降って来れないようであれば、
うん、
近くのホテルを取るみたいな感じになるじゃない、
うん、ああまあそうですね、うん、
それかむしろ曲に止まってろぐらいのさ、
うん、
のが普通になるじゃない、
うん、
だからなんかこうなんつうのかな、そのいいじゃない働かなくていいじゃないプカーみたいな、
あの転職と海外旅行のことしか考えてない OL がね
バカかと思うんですよね本当に
アメリカではそんなに働かないんだけどとか、アメリカ旅行1回しか行ったことないって言うやつがね
そうなんかねそれを見てるとね、なんかこ う違和感を覚えるっていうか、なんかこうそういう時にいかにこう社会が普通の通りに動いてることってどんだけ大事なんだろうって思ったりし、
もうね
思うんですけど、
あの、うん、社会ってね忘れがちだけど全部人が動かしてんだよね、
うん、
電車も人が運転してるからね、
うん、いやだからさ、
うん、
そのこの大雪でさ電車がさ、
うん、
止まりつつも、
うん、
時間が掲示されてないにつつも動くわけじゃない、
ギリギリ動いてるもんね、
うんうん、 この中を最小限でも社会をこう動かすってことがどんだけ大変かっつ
うそう、うん、そこみんなそのこと言ったらもう社会こけちゃうよねって、うん、これおっさんじゃないかおっさんの意見じゃないか俺たちあのおっさんによるあの今時の若者を叩くラジオだよ
いやいやでもそれはさあの結構あれですよいい年下人たちが言ってるんですよ
20後半ぐらい
とか僕より2、3個ぐらい上のお兄さんとかが言うんですけどいやだからそのなんていうのかなサラリーマンの人とかもさ、うん、まあ大変だなって思うじゃないですか行かなくてもいいのにとは思いますけど、うん、でもその中でこうちょっとしたさ雪の中のさちょっとこうハイテンションにもなるわけじゃん、
はい、
なんかねその働かないとそのって言っちゃうバカかと思うんですよ本当にどうですかそこら辺
まああれじゃないですかねやらなくていい仕事やってるんじゃないですか
うーんまあねいやだからさ黒シャチがさ、
はい、
あの言ってたそのアマゾンでさ、
はい、
あ雪かきグッズがさ
そうそうそうアマゾンで、うん、アマゾンでさ、うん、もう昨日あまりにもちょっとあの病気だったし暇だったから、うん、アマゾンでずっとネットショッピングしてたんですよ、うん、そしたらさ、うん、アマゾンの売れ筋が上に来るじゃないですか、
うん、
もう全部さ、うん、あの長靴とか、うん、スコップとかなんですよ、うん、あの靴につける滑り止めとか、
うん、
なのにさ、
う
ん、あれ発注してさ、うん、あれ運ぶの人間なんだよね
そうそうそう
さ今さ、うん、あのさ中金厳しいじゃん
うん、
だからさ、
うん、
あのさ、住宅地とか来て配達するのって、どっかに車止めて、台車で運ぶじゃん。
そうですね。
青森屋で。で、俺ね、
うん、
あの、昨日のニュースで見たの。
うん、
あの、雪で東京は大変ですよ、ね、さ、うんうん、もうさ、うん、あの、佐賀じゃねえ、あの、大和のおっちゃんがさ、うん、あの、台車押してるんだよ、
はいはい。
押してるんだけどさ、あの、押した台車の先に雪がどんどん積もってさ、あの、おっちゃん30センチぐらい押して雪のっけて、うん、30センチぐらい押して雪のっけてってやって、もう雪かきになったのよ。あれで運ぶんだよ
でしょ
送料無料でアマゾンプライムなら送料無料で
いやだからさ、うん、なんかそういう頑張ってる人たちもいるわけじゃない
いやだしさ、
うん、
じゃあもう外出ないで家でネットしてる、ね、テレビ見てらいいじゃないって、うん、テレビもテレビ局に出勤してるしネットもサーバーの保守担当は常に出勤しとるん
でしとるやないかいっていうね、うん思うんですけどね。で、それをツイッターで書き込むみたいなさ、うん、そのバカバカしさ。
すごいね。多分やっぱり転職と海外旅行のことしか考えてない OL です。
いやなんかね、おかしいななんて思いますけど、その、こう最小限でもやっぱね、社会はね、なんとなく動いてた方がいいんじゃないかって。だからその、例えば地震とかもあったじゃないですか。
はいはい、
で、その時もさ、こう復旧、してなんとなくこうライフラインを戻すみたいなことがまず第一になるわけでしょ。
だって俺なんかさ、うん、あの地震起きてさ、うん、2日後か3日後ぐらいさ、うん、原発爆発したじゃん、
うん、
あの時さ、
うん、
あの自宅勤務になってた、
うんうん、
自宅勤務になっててでその時うちあのショッピングサイトみたいなのちょっとやってたから、
うんうんうん、
あのショッピングサイトにバナーってあるでしょ、
はい、
あの広告画像の貼ってある広告みたいなやつ、
うんうんうん、
あれを例えばそのセールとかのに変えるわけ、
うんうん、
でそれってまあ人間が当然手動で変えるわけ、
うんうん、
で自宅勤務だったけども遠隔でそれをやってた、
はいはいはい、
であのその社長とチャットして明日のバナーをこうしてとかにしてる話してる時にニュースで原発がボーンって、はいはい、第一報が飛び込んできて、うん、あのチャットしながら、ね、社長すいません原発が爆発しましたマジでマジでって言ったのごめん僕避難するバナーの張り替えよろしくって
逃げたなみたいな
通信切れたからあの時じゃあの社長殺してもいいなと思ってたから
逃げよったっつって
でもそれでもちゃんと変えましたからねでもあれね人生で最大にね、
うん、
俺何やってんだろうと思いましたから
うーん
あのほらなんかインディペンデンスデーかなんかであったじゃないですかあの宇宙戦争だっけなんかあの、
うん、
エイリアンが攻めてくるんだけど、
うん、
世界各国のやつとかで、
うん、
あのいわゆるハリウッドなあの世界観でさ、
うん、
で日本人はあの宇宙人が攻めてくるんだけど仕事してるみたいなシーンが確か宇宙戦争かなあったと思うんですよ、
うんうん、
あれだと思って
あ
俺あれやと思って
あなるほどね
原発爆発して今東京がどうにかなるかもしれないのにバナー張り替えてると思ってショッピングサイトのバナー張り替えてると思ってい
やねあのねもう日本人は、うん、多分なんか絶対仕事しないとダメですよ多分
おもう飲み屋のおっちゃんやない
やわかんねえけど
最近の若いもんは
とは思わないです別にそこまでは思わないですけど、うん、 いや多分向いてないんでしょ、そのイタリア人みたいにさ、あの仕事10時ぐらいから始めて、
はい、
あの昼飯に3時間ぐらい使ってまた3時間ぐらい仕事して終わるみたいなさ、
うん、であの仕事全然終わったんやけど、ごめん、あの今からあの、うん、うちのファミリーと食事なんだって、
そうそうそう
ワイフが待ってるんだって、
ね、ないと思うんですけどね。どうですか、そのだから例えばその仕事をさ、
はい、
もう自分の仕事を全うしながら死ぬみたいな、なんつうのだから、
うん、
もう身に危険が迫ってんのに仕事をしてしまった、
うん、
だった例えばだから今日も雪の中さ仕事を行ったために怪我してしまった、うん、死んでしまったみたいな、
ああまあいますね、
うん、
まあそういう、こう雪の中風邪ひいた人もいるでしょうし、
うんうん、
全て足折った佐川の兄ちゃんもいるでしょ
うよ、うん、でそれを愚かと思うか、
うん、
こうしょうがないって思うかどうかっていう、
褒められたもんではないと思うよ。
ああそう、頑張ったって
言った、うん、あのそれは頑張ったって言って褒めてたら、うん、世の中ブラック企業化すると思いますよ。
そうだよね、うん、だからそれはだからその敵兵に突っ込むみたいな話でしょ。
そうだから僕がやっていいのは、うん、その休めばいいのにって言ってるやつをバカにする働いてるやつはバカにしていいっていう そこだけだね。
ああなるほどね。
あのね、うん、働いてるやつを敬えとは思わない。
あ
職業選択の自由がある以上ね。
そうだよね。
だってそのさっきのさ原発爆発してるあの映像をライブで見ながらさ、うん、バナー張り替えてる俺とかさ、うん、自分でアホちゃうかと思って
ね。まあまあそうね。
いや俺ね、もうそのバナー張り替えてねやんなくてもいいよ究極の話、うん、売り上げにしか影響しないんで、うん、やんなかったからって会社が潰れるって話じゃないわけ、
うん、
でもまあ会社のその当然さ、うん、この日やれって決めたからやんなきゃいけないからやってるわけだけど、うん、俺ねこのバナーの張り替えを原発張り替えでやってんだったら、
うん、
俺が仕事から逃げ出すのって核攻撃しかないなと思ってこれ以上の状況ってそうそうないぞと思って。
でも、
うん、
そこで逃げなかったら核攻撃でも逃げないんじゃないですか
ワンチャンありうるワンチャンありうると思う核攻撃が来るのにバナー張り替えてあの、うん、セールタイムセールと
バーン
やってる可能性はあるんだけど、
うん、多分だからそこでもう逃げなかったら多分逃げないでしょうね
かなと思ってね。だから俺ね、うん、結構ねその割りかちその頭湧いてる OL に近い考えだと思ったから、
うん、
いやそんな状況で仕事せえへんやろと思ってたけど、
いやだから
したなと思って、
なんとなく、うん、そのなんていうか、ね、どんなことが起きてもなんとなく自分の生活、俺がいたのは仕事するってわけじゃなくて、
はいはいはい、
そのなんとなく自分の生活を続けられることって大事じゃないのっていう、
あ、そうだね、
イメージだから、うん、だからそのうちの近くにもさそのちっちゃいタバコ屋さんとかさ、
うん、
お菓子屋さんとかあるじゃない、
うん、
でそういうのがさどんだけ雪降ろうとさで次開けて雪積もってようがさ、
うん、
こう雪かきしながらさ店はとりあえず開けてますみたいなさ、う
ん、
そういうのって結構大事なんじゃないのかな。
逆に言うとバナーの張り替えしなくてよかったバナーの張り替えすいません原発で爆発したの無理です言うべきだったね
いやそれはいい
あの大雪の雪かきはすべきだよね、うん、コンビニは開いてるじゃないですか、うん、偉いと思いますよ。
そうそうそう、なんとなくねこう開けてるとかさ、だから黒シャツの場合だとさその営業してるわけだからさ、
うん、
黒シャチが営業してるわけだからバナーの張り替えしてるっていうのはなんとなく普通の生活でいいんじゃないの、
まあ、それは多分やらなくていい、あのサーバーがあのサイトが落ちないぐらいは頑張った方がいいと思うけど、うん、バナーの張り替えしなくてよかったなって今でも思ってるけど、
いやだから多分本当にやばい時だから多分黒シャチが逃げる時って言ったら、
うん、
家に強盗が入ってくる時ぐらいじゃないの
家に強盗が入ってきたらちょっと待って今張り替えるからちょっとあのサーバーにアップロードしたら終わるからってさあこう言って刺されてる4回ぐらい刺されてる
いやいやだからそ結構ねそういうのは あると思うんですけどね。
ああなるほどね。
うん、だから普通の
そこラインってどこだろうねっていう話じゃない。
普通生活を営むっていう、
その例えばさ、うん、ラーメン屋とかも昨日早じまいしてたわけですよ、
うんうんうん、
友達がやってるラーメン屋でも、
うんうんうん、
でだけどまあそれを開けてた方がいいかというとさ別に開けてなくてもいいんだけど、
そうね、
うん、
開けてなくてもいい、
でもそういうことに対する努力はまあ確かに必要だよね、
うん、
っておっさんのもやっとした根拠のない意見
だからもう完全にその人のあり方だとは思うけどね。
あり方だと思うけどね、
うん、
仕事しなくて雪だから仕事しなくていいじゃんって言ってたらね、
うん、
世の中こけると思うけど、
でしょ、
ゆとり、まさにゆとりだと思うけど。
だからそれをゆとりにまとめちゃうと、ゆとりでまとめちゃうと、まあ、コスターの話になるし、
そうだね、
俺もどっちかというとゆとり世代だし、
そうだ、ね、
だからまあなんかちょっと難しいなと思うんですけど、こんな時ぐらいとか、だってさ渋谷なんてさあんな雪降ってさとんでもないのにさ、うん、普通の居酒屋とかやってるわけですよ。
白系やってんだよね。
やってるんですよ。
一品270円でやってんだよね。
やんなんさ、
あんな日の白系なんで一品600円ぐらい取っていいんだよ。お会計8500円です。
やってるとこあるんですからね、
うんうん、
まあだから個人商店とかは早く閉めたりするかもしれないですけど、まあああいうね企業系とかだと、企業系居酒屋とかだと、はい、なかなか難しいとこありますしね。
まあね、うん、特に白木屋だとね、白木屋とかワタミとか難しいと思いますけど、
難しいですけどね。まあボスはすごい、うん、すごいぬくぬくとしたところ
で、ぬくぬくとしたところで俺の時代はやってたっていう、40何年ぶりの雪でやったこと、雪ないはずない、俺の時代はやってたっていう。
言いますよね、
うん、
ああいうとこだと、まあその強いられてる感じはしますけどね、
うん、強いられるのはだからやっぱ良くない
でしょ、良くないでしょ、
ね、さっき言った、うん、そんで仕事した人が偉いって敬うっていうのは良くないっていうのは、うん、なんでかっていうと敬うようになると、うん、そうしないと、うん、ダメだっていう人を、うん、ことを無関係なやつが言い出すから、
うん、
一般人が、
うん、
そうしないとダメだみたいな、
うん、
そんなんはお前ら言われる筋じゃないんです、
うん、
言っていいのは雪の中頑張って店開けてるやつが、うん、お前らも店開けろやっていうのは言っていい。
ああなるほどね。
頑張って店開けない人は言うていい。
あ、
ワタミの社長はダメだ、開けてないから
指示しただけだから、
指示しただけだし、昔多分あんな大雪は経験してないから、ダメだ
言っちゃダメやね。
だからでもそのああいうその雪の日でも働くべきだってことを言い出したら社会はブラック化するし、それを傘に着て言ってるのがワタミってことだからね。
なんかさ、しがないさ、うん、居酒屋がさ、居酒屋の店長がさ、うん、今日どうしようかなと思いながら雪降りながらなんか仕込みしてたらさ、うん、バイトの学生の女の子がさ、来ちゃいましたみたいな、よしやるかみたいなさ、そういうのいいじゃない。
本日休業カーテンガーッ
そんじゃなくそんじゃなく悪人の世界は、
うん、
そんなね、
うん、いやね、先週話したラーメン屋いたですか、
うん、
ダメなラーメン屋あ、ラーメン屋店長さ、先週も言った通り、週に3回はパチンコで休んでたんですけど、この間、最初の2月8日の雪の時、
うん、
ちょっと前通ったんですよ。
うん、
通ったらさ、ね、やってないんですよ、さすがに、
うん。
やってないんだけど、うん、張り紙がしてあって、うん、本日大雪のため、臨時休業いたしますって、うん、それを見た俺とヤクザの知り合いは、うん、おぉ、成長してるって、張り紙貼ってるってすげえよ。
そこを、うん。
雀荘でちょっと暑くなって店開けないやつがさ、
うん、
大雪だから開けないっていうことに関しては、それはさすがに閉めるだろうってみんな思うときに張り紙貼ってるって、うん、その店に住んでんだけど、
うん、
ドア開けて5メートル歩いて、うん、大雪のため休業っていう張り紙貼っただけで大成長だよ、う
ん、あ、ちゃんと来た人たちに対してエクスキューズを入れてあげるっていうこと、
うん、そうそう、あれ成長してるね、やっぱ親父さんが大変だから緊張感あるね
あーね、
あれは一歩成長したんだよと言ってた。
確かにね。
でも相変わらず餃子まずいけどね
そこはもう企業努力だよね。
そこは企業努力です。
いやいや、でもね、まあだから、まあ、こういう時もね頑張っているいらっしゃる方もいると、
そう、
うん、
いる人を敬わなくていいけど、
うん、
やってる人はね敬っていいです。
ああなるほど、
ね、やってる人は、うん、そういうことやって、僕も昨日休みにはしたけれども、うん、最低限の迷惑かけないように処理してきたからね、2時間で
そうだよね、
もうその OL には文句言う権利あります、
うん、
今日休めばいいじゃないとか言ってる、
うん、でだからさ、僕ら局にいるじゃない、
はい、
でなんかこうゲストとかも来るじゃん、
あ、
だから局員とかさ、うん、制作の人たちってさ別にいてもいいじゃん、
うん、
いるのも当たり前だしいいけどさ、それでもゲストが来る、ゲストもすごいよねやっぱり。
あーすごいね、
俺それやっぱね、
ゲスト運ぶマネージャーもすごい、
すごい、だから、うん、昨日もさ、そのピークの9時10時とかにもこうゲストが入るとかがあって、
はい、
こう来るわけですよ、
はい、
雪の中すげえなーと思って、
すごいよ。でもね、
うん、
もっとすごいのがね、うん、この間東京都知事選に出た家入一馬さんですよ、
はいはい、
昨日大雪の真っ只中ね、
はい、
ツイートした、はい、やばい、オールナイトニッポンの出演に間に合わないって言って、
うん、
タクシーも捕まらない、
うん、
で動きも取れない、どうしようって言ってツイートしたんだけど、うん、それについてる写真が味噌ラーメンって、うん、おめえラーメン食ってるじゃん絶対努力してないこれ 最高だなこの人
すごいらしいですよ、なんか、うん、その俺仕事の先輩の友達がなんか、今回の家入一馬さんのボランティアに付きたいみたいなんで、
はいはい、
なんか福島から来た人がいるんですよ、うん、その先輩の友達で、
うん、
でなんかボランティアでその選挙活動を手伝うみたいな話になってて、うん、で顔合わせに行かないといけないっていう話で、
うん、
でそこでなんか新橋かどっかでこうなんで、ね、演説するっていう話があって、
はいはい、
そこにまず行かないといけないって話になってましたけど、うん、なんかその日雨が降ったか寒かったかで、うん、なんか絶対人来ないだろうみたいな話になって、
うん、
で会わないととりあえず行かないといけないのに、うん、とりあえず今日寒いし、
うん、
雨降ってるし今日なしでみたいな
家入り先生が
演説が演説キャンセルになったっていう、
うん、
あの多分雪の前日かだから、うん、先週の雪の、
うん、
最後かあその前かなのなんか大事な演説の時を
まだ2月7日金曜日
からそらくキャンセルしたっていうええそこダメじゃないのっていう、ね、そういう意味でもなんかね面白いですよね、あの方は。
あの方だから、うん、そこに一石を投じてるんでしょうね。
あ
の この感じを君はどう考えるみたいな。それを見てやっぱ真面目にやりすぎても意味ないなと思う人もいるだろうし。まあこいつアホやっていう人もいるだろうし、ね。
だからさ、やっぱ究極的にってさ、やっぱ人ってやっぱもうキャラに寄るのかなって思いますよね。
ほう。
いやだからその、まあ、いろんなその仕事とかさ社会的な関係性とかはあると思うんですけど、でもそういう中にあってあのキャラが入るわけでしょ。
そううん、家入の味噌ラーメン事件とかね、うん、部下だったらぶっ飛ばしましたから
すいませんちょっと会議遅れます
って会議遅れますって味噌ラーメンの写真やるときにはとりあえずあの来て殺すからってダッシュで来て殺すからって
なるよね、
うん、
でもさそれがさ許されちゃうっていうのはさ、
うん、
もうその全てのね、
うん、
こう環境があってこその彼
そうだね、まあ、人の立ち位置なのかもね、その OL も
OL もね、
うんうん、
ちょっとね、うん、こう社会の中でいるっていうのは難しい、
いろんな人がいるということ
で、いるということで、
うんうん、頑張る人は頑張ったらいいし、
うん、
ただこうすべきだっていうのはねやっぱり社会息苦しくなるんでよくないっす。
なるほど。
金メダルとかもそうですよ、なんか金メダル取らないと死ねみたいな話あるでしょ。
あれはきついよね。
あれもそうで、あれも関係ないやつがこうすべきって押し付けるっていうのは、ね、うん、良くない社会のもう典型なんですよ、
うん、
関係あるやつとかやってるやつがこうすべきだって、イチローが、
う
ん、お前ももうちょっと 日に5時間練習しろよっていうのがあり、
うん、
でもイチローが5時間練習してるのを知ってる、
うん、
その辺のやつが、うん、一応なんか3時間練習してるやつに向かって、うん、お前イチローも5時間練習してるから足りないんだよ、だから凡人なんだよお前は、とか言うのはあかん
で
っていう。
それもだって栄の親父でしょ。
そうそう、
まあ、今日の俺らもそうだけど。
そうそう
でもね、それで思ったのは今回のオリンピックでさ、あのジャンプでさ、
はい、
あの17歳ぐらいの女の子のサラちゃん、
うん、
が、まあ、ちょっとあまりいい結果が出なかった。
あ、
ま
あ、4位でしょ。
まあいい結果ですけど、
もう世界4位の日本オリンピック
だ。俺もその今のはちょっと語弊があったんですけど、うん、もうあの帰ってきた時に、うん、なんかそのこんなに皆さんに迎えられて、
うん、
いい結果出せなかったのに申し訳ないのにありがとうございますみたいな、なんで申し訳ないとか言わせんのっていう。
ほんとそう。いやだからあとも大人がガンガン脅してるんだって。
あれは、
ね、まあ、もうメダル取らなきゃあなたなんて生きてる価値ないのよぐらい言うてるんだ絶対。
あんなさ、
うん、
17歳のさ、
うん、
ただもう好きがさ、好きな女の子だよ、うん、ただ一生懸命好きで やりまくってる女の子がさ、あんな暗い顔して帰ってきちゃってさ、うん、皆さんに、うん、国民の皆さんに謝んないといけないなんてさ、あんなのちょっとかわい
そう
だよ。
いやだからそれは、うん、だからああいう子が頑張ってメダル取ったらいいことじゃんそれ、
うん、
いいことだけど、
うん、
そのいい感じの結末が欲しいがために応援するわけですよ、
うん、
でもそれって押し付けで、
うん、
自分がいい感じの結果を望むことを他人に強要してるわけで、
うん、
それって良くなくて、ね、例えばだからその雪の日でも働くってことはいい社会だよ、
うん、
それはみんな頑張ってるいい社会だけど、
うん、
それがいい社会だからって他人に押し付ける、他人を使ってそれを実現しようとするのはもうすごい悪なんですよ。
ああ
ね、あのね、
うん、
雪の中でもみんな働いていい社会っていうのは誰が作るかっつったら自分以外他人じゃなくて自分しかいないです、
うん、
自分が頑張るかどうかっていうところにしかコントロールはできなくて、
なるほど、
あいつが店開けてねとか、
うん、
あいつがどうこうしてるとかは 言うことは基本的に許されないです。例外があるとしたら実際頑張ってる人だけ。
あ、だから要は自分にできないことを人に言うなってこと
だ
よ
ね。そうだね、うん、だからなんだよ、そのスタルちゃん、うん、世界4位、うん、4位ですごいし、そこに僕ら口出しちゃいけないんですよ、うん、頑張ったねとか次惜しかったねとかかすらあんまり言うべきではない。
あ、
世界4位って結果がおおすごいっていうだけしか、もうそれしか言葉ないんですよ、
うん、
唯一こうすればよかったねとか努力足りねえなって情けねえなって言えるのは金メダル取った羽生くん。
なるほど、
俺は金メダル取ったね。あの人はサラちゃんどんだけ呼吸の層がいいよ、
うん、
だって金メダル取ったもん、
うん、なるほどね、
うん、
そういうことね、
うん、
だってサラちゃんなんてさ、うん、まあなんかこう滑スキーウェア着てさ、
うん、
こうちょっとこう笑顔でこうボード持ってる時とかなんかちょっと素敵じゃない。
そうだね、
うん、なのにもうあんな暗い顔してさ、申し訳ないなんてあんな17歳の女の子に謝らせるって僕は言うね、本当。
次4年後に21歳でバリバリ元気やんけど、
そうですよね、うん、でもあれあの子は多分下手するとグッと伸びますね、多分今回ので。
アスリートとしてね、
アスリートとして
君が伸びるって話
女性として、
うん、じゃあ、うん、なんかその、 オーガズムが足りないっていうかそういう話をするね。まだオーガズムを学んでないから話をするの
か、そのかつての浅田真央さんみたいな浅田真央と金魚の野さんみたいなありましたけどね、うん、いやいやあの、はい、いやでもなんかサラちゃんなんかすげえ伸びちゃいそうじゃないですか。
そうですね、
なんかすごいアスリートとしてグッと成長しちゃいそうな気がしますけど、
まあね、敗北は人生に必要ですからね、成長のために、
うん、あの子にはね、まあ、ちょっとこう笑顔が見たいので僕は。
おお、なるほど、応援してるよおじさまっていう。
そうそうなんですよ、
あの2倍ぐらいお年違うい
やいやいやいやいや2倍もない、2倍もない
そうと親と子なんです。
そんなことないんですよ、
全然違う、13個したぐらい、
13個
した俺だったら親と子あり
う
るから。
そうだよね、まだあの子は一回りぐらいだから全然なんか、
僕は18の時に作った子供ですから年齢的に年齢的に
黒いシャチがあの八王子あたりのヤンキーだったらね、
そう
八王子とか言ってもまだあれだけど、
あの軽自動車の軽ワゴンのあの前のハンドルの前のところにあのふっかふかの白いの抜けてるような親父になってたからね
そうそうそうそう
夜にドンキホーテでね、
そうそうそう、
あのジャージの奥さんと買い物するような感じだったのね。
そうそう、軽なのにホイールは立派みたいな。
そうそうそう。山に乗ってる嫁はキティちゃんジャージみたいな。
まあ絵に描いた感じになりそうですけど。
はい、
まあまあまあまあ、まあオリンピックもね。
はい。
これが放送されてる頃にはもう終わってる
から。これが放送される3日前ぐらいが、うん、あの閉会式ですね。
あ、そうですか。最後あのオリンピックの。あの最後のマークがちゃんと開くようにね、
そうそう
なってればいいと思います
。さすがに2回目やったらね、プーチも黙ってはいないと思うあの、うん、謎のナイフめった刺しの事故死って
何が刺さったの
ナイフでめった刺しなんだけど事故死って
ありますかね、うん、
全身丸焦げの病死とかありますか
自然発火、
うん、ロシアではよくあることだから
あのロシアはあのプーチン大統領はあのテロがあって、あプーチン大統領が支持率下がった時に必ずテロがあって、そのテロの後にプーチンが封じ込めてプーチンが支持率が上がるっていうのがいつものサイクルでしょ。
さすがプーチンさすがプーチン、ロシアを守るのはプーチンしかいないってことでしょ我々も命が惜しいのでそこは深く突っ込めないけど
そこはね、
はい、
無事終わっていただくことを祈りつつ、
はい、じゃあいいですか、
はい、
お送りしましたのクルシャル
と T3000 の
年間50人アニュースでした。
はい、イエイ。